皆さんこんにちは。時刻は3時30分です。いつもですと第2、第4木曜日のこの時間お送りしています大人の力。先週の大人の力、1分遅れてスタートしましたので、全ての放送を時間内に収めることができませんでした。大変失礼いたしました。そこで今週は先週放送する予定でした番組を改めてこの時間にお送りします。ではこの後大人の力にごゆっくりお付き合いください。この大人の力はスタディライフ熊本の生涯学習という分野、その分野から生まれました番組です。ではスタディライフ熊本の代表理事ロコ先生こと古川博子さんに、少しそのスタディライフ熊本ってどんなところなのというのをご紹介いただきましょう。
はい、皆さんこんにちは。スタディライフ熊本の古川です。私どもそのスタディライフ熊本では障害学習支援事務所なんですね。それで障害というと長いでしょ。
長い
長い、はい。それを、3つのステージに分けて授業を展開しています。まず1つ目が、出産子育ての時期ということで、ここにですね、田尻由紀子さん、
はい、
皆さんコウノトリのゆりかご、スタディライフの特別顧問で4月から、ご活躍ですけれども、その先生を中心にいろんな講演会をしたり、お母さんたちに寄り添いながら授業を展開してますね。それと、あと2つ目は、自分の意思がこうきちっと確立されて人間としてもこう成長していく時期、この時期に学生さんや社会の方たちに、その時々にあったいろんな情報や知識を、噛み砕いて、そして分かりやすく皆さんにお伝えしているというような部門のところ。それと3つ目、これがライフエンディングステージです。ライフエンディングステージ、水野さんもうこの言葉大丈夫ですね。
エンディングに
そうですね、はい。就活とか最近言われてますけれども、定年なさってから、それからの、時期もとっても長いです。この時期を大切に過ごしていくことによって人生最後を、きちっと締めくくると言いましょうか、謳歌できるというところで、ここのステージも大切にしていきましょうというような投げかけをしています。はい、そんな3つのステージを私たちでは展開させてもらっています。
その中でこの大人の力というラジオ番組とどういう関わりが出てくるんでしょうか。
はい、こういうふうに一生涯のことをこういろんなところでお話しさせてもらったりしていると、いろんな大人の人に出会うんですよ。エネルギッシュな大人の方、
はい、
今日もね、実はたくさんここの、スタジオにねお越しいただいてるんですけど、そんな方たちを皆さんに、あの、私だけで止めておくのはもったいないと思って、はい、皆さんにご紹介したいなと思って、はい、この番組始めてます。
はい、では今週も大人の力お付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。ロコ先生、
はい、
この番組になくてはならないのがマナビストの皆さんですよね。
はい、今日マナビストたくさんですよ。
ねえ、我々にいろんなことを教えてくださる、そしてマナビスト自身、皆さん方も何かをこのスタジオから学び取っていらっしゃるというマナビストの皆さん、実は11月からスタディライフ熊本のハートトゥーハート事業部で開講されます体教スクールの関係者の皆さんがずらずらずらっとこのスタジオにご就航くださいました。じゃあ皆さん方ご紹介しますね。
はい、はい、よろしくお願いします。
まずは金啓ファーム CEO でこの体教スクールの特別顧問でいらっしゃいます栗谷俊夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスタディライフ熊本特別顧問の田尻由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてサクセスリンク株式会社代表取締役で体教スクールの顧問でいらっしゃいます山田浩二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてもう一人 サクセスリンク株式会社副社長で講師の山田千鶴子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、もうたくさんいらっしゃいますので、今回と次回2回にわたってね、
そうそう2回シリーズ
ちょっと豪華ですよ。胎教スクールについてご紹介していきますが、胎教、子育て、親育ち、まあ、いろんな面についてのお話が展開されると思いますので、ぜひ皆さんお付き合いください。ではまずですよ、そのハートトゥーハート事業部の中心として動いてらっしゃるのが特別顧問の田尻由紀子さんですよね。
そうですそうです。毎日講演会やね、いろんなところに行って、お電話も24時間
の、そうそう、
相談窓口も開設できましたので、
フリーダイヤルですね。
そうですそうです。ここにもね、本当にいろんなご相談がかかってきています、
はい、
最近少しずつ動き出してるんですよ。
だってこれまでにもバックとして、看護師として、助産師として、数多くの親子に関わってきていらっしゃいますよね。そしてご退職なさって、さらに次のステージということで進められている、まあ、なぜ田尻由紀子さん、今回ですね、まあ、紀子先生でいいですか、
はい
はい、紀子先生がその胎教スクールをその始めようと思うに至ったことっていうのは一体何が何ですか。
そうですね、やっぱり私が今まで、看護職、助産師、保健師、看護師として仕事をする中で、やっぱり今まで一番大切だなと思ったところなんです。妊娠、出産、子育ての部分でしっかりそこでお母さんの意識、要するにお腹に赤ちゃんが宿ってるよ、これから子育てが始まるんだよという意識を持ってもらうこと、これがですね、後の世の子どもたちの育ちに大きく影響するんです。昔から三つ子の魂100までと言われてる、その言葉通りっていうのを私はこの45年間の経験を通して深く今感じてるんです。
生まれた後ではなく、
そうです、
その命を宿った時からっていう、はい、
そうなんです。
だからその生まれてそれからもですよね、今三つ子の魂と言われたので、はい、そうですね、そうで、お腹に命を宿った時からスタートして、
そうですね、はい、その意識を持つことがとても重要。
ちょっと考えてみたら、生まれるっていう言葉がありますけど、生まれるって子供がお母さんの体から生まれてくるっていうような表現方法だと思うんですが、でも命がお母さんの体の中に生まれるって考えれば、宿った時からですよね、本当に。
そうですね、はい、そこで愛情、こう愛情、満ち溢れた愛情をいっぱいその子にこうかけたいというその思いがとても重要なんですね、はい、
その時からこう語りかけたりとかってことでしょ。そうです、なんかね、よく聞きますよね、はい、
一時入りましたよ、奥さんの大きいお腹のところにこう聴診器みたいなのをつけて
やったでしょ、水野
なんかそんなのが流行った時があったな。
お腹の中からもうこうどんどんどんどん成長してるんです。もう聞いてるんです、お腹の中の赤ちゃん、はい、水野さん、お腹の中の時に夫婦喧嘩してませんよねもう分かってるんです赤ちゃんね。
そっか、ドキッとしますね、そう言われると
胎教というとね、クリア先生、特別顧問のクリア先生も、はい、今までなんかこう胎教スクールをやりたい、胎教についてすごく私も聞いたことあるんですよ、先生から。
でもどちらかというと、お腹に命を宿したお母様方の方が、
そうでしょう、
意識があるのかなと。
そうですそうです、はい、しかしながらこの胎教スクールでは、お父さんも関わってほしいんです、
はい、
そして地域の方もっと、まあ、後々出てきますけれども、その胎教についての思いをクリア先生にお伺いしたいと思ってるんですけれども、はい、先生よろしいでしょうか。
はい、病院にですね13年勤務させていただいたときに、まあ、やっぱり社員さんと接するときに、やっぱこの人がどうしてこのような性格とか、どうしてこのような動きをするのかというのをずっと掘り下げて、でその中に病院ですから結構本もあるんですね。で何なのかなって見たとき、やっぱり脳の本をかなり私読破して、そのときにその今田尻先生がおっしゃったように、その小さいその胎児の時の脳の成長というか、それがもうすごい成長していくわけですね。ですからこの時に刻み込まれたものがものすごい力を持つと、 ああいうふうな感じ方をしていったわけですね、うん、
なるほどね。
そうなんですよ、今その脳科学のもう、うん、あのこう研究的に立証されてるんですよ、
はい、そうですね、
子供の時の脳の成長っていうのはすごいんですか。
そうです、すごいスピードで。
脳の成長というと、子どもたちの、教育に携わっている、はい、今日は、サクセスリンクの、はい、山田社長お越しになってますけれども、山田社長はお子さんいらっしゃいましたよね。なんか、
はい、3人の息子が
3人の息子さんに
宮川さん、
え、九条先生もですよね。
あ、まあ、男3人います
すごいでしょ、ここ出生率高いんですよ
日本に貢献してますね本当に。その男の子たち、うん、今おいくつですか3人。
今高校2年生と高校1年生と中学校2年生ですね。
じゃあまだまだ真っ盛りですよね、
はい、
多感な時期。もう
多感な時期ですね。
でその、ね、お子さん方前にしてどんなことにこう、なんでしょう、こう思いを入れながら関わっていらっしゃるんですか、お子さん方とは。
そうですね、まあ、生まれた時もそうですし、 それぞれやっぱ違うんですよね。長男の時、次男の時、三男の時、お母さんの、精神状態も、また夫婦関係も、はい、置かれた環境も全部違うんですね。でやっぱり三人三様でやっぱそれぞれの個性がこうしっかりこう見えてるっていうのはすごい自分の中では自信があるんですけど、やっぱこんなに違うんだなっていうのは改めてやっぱり三人いるとその違いがはっきり分かりますね。
本当兄弟も本当、同じ家の中で同じような環境で育ってるはずなのに、なんでこんなに違うんだろうっていう、
ね、私もいつも不思議に思ってますよ。
本当不思議ですよね、
兄弟で全然違いますよね。私も3人兄弟だけど全部違うんですよ、いいか悪いか置いといてそうそうそう、だから、まあ、そのもしかしたらそのお腹にいる時、本当に命が宿った時からの関わり方とかも違ってたのかもですよね、親はね。
そう、どうですか今振り返ってみて。
そうですね、はい、まあ、私も今個別指導名講義塾という学習塾をもう20年、経営させていただいてて、はい、もう何千人という生徒たちとですね、まあ、関わっていく中でやっぱりその子どもたちを見ながらですね、その背景の親御さんの例えば性格だったり、関わり方だったりというのはこうお子さんを見ることで見えてくるんですよね。ですからやっぱりこうお母さんと子どもたちのこう関係性というのが子どものやる気だったり、またはその能力がねこう発揮できているかどうかだったり、そういうところにこうものすごいこう影響しているなというのはもう本当にこう日々感じてきたので、まあそういう意味においてはやっぱりそこがねどこから始まっているかというとやっぱり胎教のその
なるほど、
ね、段階からというのはすごい分かるような気がしますね。本当に
お父さんお母さんももちろん教育者っていうか子供にとってはね先生ですよね、うん、それで今回胎教スクールはたくさんの先生方をお招きして、スタートさせるんですけど、はい、今日はその胎教スクールの、ね、先生もお呼びしてるんですね。
はい、
はい、
いろんな分野から今回本当にこう、はい、講師陣の方々がいらっしゃるんですよね。例えば
胎教スクールといったら中身の方をちょっと、ね、ご紹介したいなと思ってますけれども、はい、本当にそのどんな語りかけをすればいいかとかそういうことだけではなくって、科目でいうと、まあ、絵本セラピーもあったり、
はい、
あとねメイクとか不思議でしょ、なんででしょ、食の実習子育てについてこの辺は分かるとしても、メイクねと、まあ、音楽もあります、アロマとかもあるんですよ。ということはいろんな分野でその赤ちゃんにとって、いろんなとこから影響を与えようということで、そのお腹に赤ちゃんがこう宿った時って女性ってすごく成長できる時期ですよね。もう成長し尽くしていらっしゃる先生をここに招いてるんですが、
はい、講師のお一人でいらっしゃいますね、はい、
講師のお一人の山田千鶴子先生、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、先生はその感性論哲学っていうのを、はい、この胎教スクールの中でやっていただくようになってますけれども、 この
感性っていうのはその、うん、何かが完璧にできたっていう感ではなく、
そちらではなくて理性感性の感性の
感じる方なんですね、うん、はい、はい、
そうですね。私もあのもう20年この感性論哲学を学び続けてるんですけれども、今の私があるのはこのおかげって言っても過言ではないぐらい、夫婦が今ここに存在してるのもありえですね。
そう、今隣に座ってらっしゃるのがね、
そうそうそう、ご夫婦なんです今日
山田さん、山田さんということで、
本当に乗り越えてきたのはこのおかげかなっていうぐらい、まあ、決して難しいことではなくて、やはりあの今までの時代っていうのはやっぱりこのね、日本の発展にとって必要だったこの理性っていうものはとても必要だったと思うんですけれども、やはりこうだんだんこう忘れかけていってる人間の本来持つこの感性、豊かな感性をもっともっとやっぱ表に出して、理性と感性のこの協力関係をこれから作る時代だっていうふうに言われてて、この感性論哲学っていうのは実はあのすごくあの生き方が楽になるというか、哲学ってついてるので難しい感じがするかもしれませんけれども、
ね、文字からいくとと
てもあの自分のこう軸が整うというか、あのとても楽になりますね、はい、そういう経験をたくさんしてきました。なるほど。
その子育てをしていくお母さん の, あの心が整っていく、はい、あのいろんな気持ちがこうすぐというかあの洗練されていくというのはやっぱり子育てをするにあたっては大切ですよね、はい、田尻先生どうでしょう。
そうです、うん、やっぱりね、お母さん の, この気持ち、うん、豊かな気持ちだったり安らかな気持ちだったり、うん、もうこの喜怒哀楽をね、うん、あのしっかりこう表現できるその時々に、それとっても大事ですよね。
そうなんで す,、ね、んです。今喜怒哀楽っておっしゃいましたけど、うんうんうん、あのもう教育、いろんな、ね、教育もう本当にもう育って教えるっていうところの教育っていうのは、うん、教育とはやったという喜びと感動を味わわせることっていうのが、うん、この感性論哲学にあるんですね、うん、なのでやっぱりお母さんがやった嬉しいって言ってることが、うん、実は子どもたち の,、うん、あのものすごいプラスになっていくっていう、うん、このつながりですね、うん、だからお母さんが苦しんでると子どもも苦しくなるでしょうし、そう私妊娠中かあの体験してるんですけど、苦しくなるとお腹が収縮してしまうんですね、うん、だから血液がいかなくなっちゃうんですよ子供に、でそれすごくこう体で感じてましたので、うん、やっぱりいかに喜んでこう細胞にが喜びに満ち溢れてるかっていうのは、うん、もうお腹の子供に直結すると思いますね、うんうん、はい、なるほどね、
そうか、水野さん、
ね、お話をお伺いしていると、うん、その赤ちゃんが生まれてきた時ってもうスタートしてるわけですよね、もう目の前にいるわけですから、うん、それまでにどうその子との関係を作り上げて、ね、そのスタートさせられるかっていう準備が必要なんだなっていうことを、うん
うん、そうなんです。
でもその準備っていうところはなんかもうあの何ですか、妊婦検診行くことぐらいしかやっぱりこうパッと今までは思いつかなかったのかなっていう、
そうなんですよね。あの今までこういろんなこう日本の文化の中で大切にこう受け継がれてきたいろんなこう子育てとともに祝っていきたい行事なんかもあるじゃないですか、はい、あの桃花のお祝いとかね、はい、いろいろね、まあ、そういったこともあのなぜ必要なのかとか、うん、まあ、今核家族時代なのでなかなかそれを教えてくださる方がいらっしゃらないということもあるので、そういったものも皆さんにお伝えしていくというようなことをこう進めていければなと思ってるんです。で、あの退去スクールね、ちょっともう中身濃ゆくて次回も行きますよね。
いや、あの退去スクールっていうか退去っていう言葉で皆さんご存知だと思うんですね、退去イコールクラシックを聞かせるっていうような、
ね、そうですね、
一時、ね、
そうそう、英語で歌わせるとかね、
そうそうそうありましたもんね。でも実は退去ってそれだけじゃない、お母さんも豊かにっていう、でそのお父さんもでいいんですよね。
まあ、要するにやっぱり父親が不安定だとあの妻も不安定になると思うんですね、
うん、あ、そうかそうか、そうですね、
やっぱりあの、うん、一体であるという、そこにやっぱりこちらも同じようにこう向いているという、うん、ですからあの対境というかやっぱりあの認識されたときからやっぱりきちんと向き合うかどうかというのはものすごく大きいと思いますね、はあ、
そうですね、うん、確かに奥様 の, その状況っていうのはその家の中の家庭環境っていうのが大きく影響するでしょうから、それをいかに作り出していくかっていうのがまた旦那様の大切な役割、うん、なるほど、
だからいかにあのその奥さんの 場の方を安定的に、それからやっぱり健やかにというか、全くその子育てと一緒なんですけども、
はい、
そのような環境を一緒に育めるかというのはものすごく大きいと思いますね。ですからそういう役割をできるかできないかというのを意識するかしないかというのはものすごく大きいと思いますね。
ということはその点旦那様方にも知ってもらう必要があるわけですね。
そうですね、
ご夫婦で、
ご夫婦で、そうですね、
学んでほしいなと思ってます。
はい、この今ご紹介しておりますスタディライフ熊本ハートトゥーハート事業部の体教スクールですね、はい、これいつから始まるんですか。
11月からですね、はい、そうです、はい、第2火曜日からスタートなんです、ね、
11月の第2火曜日からスタート、
はいはい、そうです。で10回コースになっているので月に2回やりますので、まあ、5ヶ月ぐらい先に赤ちゃんが生まれるかな、うん、ご誕生かなっていうようなところで参加していただくとちょうどいいかなという感じにはなりますけれども ね、
ね、うん、はいですね。今までにこういう、うん、そのスクールというのは田尻さん、
うん、
例はあります？
残念ながらですねないんですよ。今産婦人科でやってらっしゃるのは赤ちゃんを産むための教室、安産とかですね、
はい、
そういうのはあるんですけど、こういうふうにして感性を磨いたり心を育てるとかお母さんの意識を変革させるとかいうのは残念ながらねないんですよ。
はあ、確かに私も産婦人科で生まれる前に、うん、生まれる直前の時ですかね、うん、お風呂の入れ方を教えますよとかですよね、具体的な、
うん、最近お父さん頑張ってますよ ね、
ねなんか妊婦のこうなるようなこう、うん、お腹の重さがつくのをしてみたりとか、ね、うん、ありましたけれどもね、うん、皆さん待望の体教スクールがいよいよ始まります。では今日せっかくですよ、せっかくこの体教スクールをぜひ始めたいと思われました皆さん方が集まってくださいましたので、この体教スクールに寄せる思いをちょっと最後に一言ずつお伺いしていきましょうか。ではまずはこの体教スクールでは特別顧問でいらっしゃいますクリア俊夫さん、このスクールに対する思いをお願いいたします。
いよいよなんかワクワクしますね、うん、というのがやっぱりちょうど30年前にですね、ソニーの創業者の伊深勝さんとつながりまして、その体教に関するプログラムを作りましょうという話を、で、伊深さんとお会いしましょうというところまで行ったんですが、ちょうどその12月ですね、お亡くなりになりまして、この夢がちょっとこう今までペンディングになっているということなので、いよいよ私も若返りの薬を飲んだと思って、
すごい
やっぱりこれが一番大事だという、うん、もうそのどこに一番その力を注ぐかという中の一番注がなければいけないのがこの体教であるという考え方を持ってますので、みんなで頑張っていければなと思いますね、
はい、そして顧問でいらっしゃいます、
はい、
3時の父です山田浩二さん、
はい、はい、そうですね、私ももういろんな親子関係を見ていく中でやはりこう夫婦の関係がまず前提であるんですけど、そこにやっぱりお子さんが命が宿って、そして生まれてくるまでの間にですねどれだけこう準備ができるかによってですね、その誕生した子どもたちの可能性も含めて変わっていくのかなっていうのを感じますので、やはりこの体教スクールがですねたくさんの人に学んでいただくことによって新しい時代に、はい、できるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、日本もなんか本当に明るくね、
はい、
少子高齢化って言われてますけれども、それを本当跳ねのかすようなパワーになってくれそうですよね。そして講師の奥様でいらっしゃいます、はい、山田千鶴子さん、いかがでしょうか。
はい、そうですね、お腹に宿るまでは、結婚してまず一人の女性から妻として、そして嫁としてっていう役割が増えて、それでちょっとなんとなくまた自分がストレス抱えたりとか不安になったりとかしていく中で、今度は母としてという部分が加わって、さらにいろんな不安が出てくると思うんですね。ですけれども完璧を目指さなくていいっていうこの完成の哲学あるんですね。だから完璧を目指すんではなくて、失敗してもいいっ でそんな中で経験していって、親として子供が1歳になるときには親としても1歳になるというね、そういうこう一から、まあ、自分育てをしていきながら、幸せな人生を子供と一緒に歩んでいけていただいたらどんなに嬉しいかと思って、そんな思いでなんか進めていけたらなというふうに心から今思っております。
はい、皆さんありがとうございました。では最後に代表でいらっしゃいます田尻先生、思いを一言お願いします。
そうですね、もう本当に私もワクワクしてるんですが、まあ、女性ってやっぱりあの妊娠してあの出産して子育てをすることでますますこう女性として内面が磨かれ母親になっていくっていうですね、その喜びをね、女性として生まれたからには、まあ、そういうね喜びを感じてもらいたい。そのためにはこの準備教育がね、
はい、
あのとても大事なんです。そういった意味では、はい、もうこういう胎教スクールがねできるスタートできることを私も今喜びに感じてます。
はい、もうお話をお伺いしている皆さん方の表情が、古川先生、ロコ先生、
ね、いいですね、もうこの表情に、なんか期待が膨らみますね。
この空気に包まれながらその出産までの期間を過ごすことができるっていうのはとても重要なこと。
いいですよね。うん、そう思います。あの子供も育つけれども親も育つ、
はい、
両方が育つことによって未来が輝く。
そうですね、
そういうことを思いながら、こう胎教スクール、いろんなカリキュラムを組んでいければいいかなと思います。
はい、
そして力強い先生方もたくさんいらっしゃいますしね。
そうですね、
はい、楽しみですね。また次回につなげていきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。お送りしてきました9月10日木曜日の大人の力、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。では今回だけでは話がですね、もうたくさん聞ききれなかった部分がありますので、次回もやはり同じメンバーの皆さんに新たなメンバーも加えましてお話をお伺いしていきたいと思っておりますので、また皆さん次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディーライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。次回の放送は9月24日木曜日のこの時間、午後3時30分からです。どうぞ次回もお付き合いください。